約10分
さあ始まりました BMW で約10分。この番組は BMW に乗りながら約10分ゆるくお話をする番組です。今回もメインパーソナリティを務めさせていただきます、 BMW 調布ジーニアスのポジティです。そして
さあお久しぶりです、いや登場です。
こんにちは。
こんにちは。いつぶりでしょうか。
そうですね、前回は iPhone とかで
終わっていますかね。確か iPhone だったか M3 だったか、
うん、そうですね、そんな感じがしますが、はい、
今回は
今回は前回も実は告知をしておりましたが、はい、新型アクティブツアーランド、ピアさんとピアさんの意見を聞きたいなというところでございます。
そうですね、まあこれからまだ止まってエンジンをかけて、はい、ちょっとゆっくりしてるところなんですけど、
そうですね、
まあ一回走ったんですが、とにかく乗り心地がめちゃくちゃ良くなりました、
はい、
柔らかくなりました、
はいはいはい、
なんでかっていうと、はい、仙台のアクティブツアラーは、
はい、
あの M スポーツサスペンションが標準装備、大体の車に標準装備になっていて、はいはいはい、1センチ車高が、まあ、下がるのが M スポーツの特徴、はい、M スポーツサスペンションの特徴なんですけど、まあ、それでギリギリ屋根の高さを1550ミリにして、
はいはいはい、
マンションの機械式立体駐車場になんとか入れられるようにしようっていう狙いがあったんですけど、この車はもう背が高くなっちゃってそれ以上のサイズになってしまったので、
はい、
サスペンションも M スポーツじゃなければ柔らかいものがつくようになったんですよ、
はいはい、
なのでこのラグジュアリーモデル今エクスクルーシブ乗ってるんですけれども、はい、とても乗り心地が柔らかい。
そうですね、私も思いました。
お、思いました、
はい、
そうなんですよ。なんで前の車は正直やっぱりドイツ車らしい硬い、ハンドル重いみたいな印象がありましたけど、
はい、
ハンドルもめちゃくちゃ柔らかくなったんで、
そうですね、
ということでちょっと我慢できずに走り出していこうと思います。
行ってみましょう。
今日は、まあ、いつも BMW 調布のショールームを出発しながらこう、はい、収録してるんですけど、新しい道ができたんですよね、
はい、
そこを新しい車でちょっと走ってインプレッションしようというような、
ぜひ。私実は通ったことなくて、
はい、あ、そうなんですか。
そうなんです、通る機会がないというか、まあ、なんかそれで変なとこ行っちゃったら怖いから通ってないですね。
確かにどこに繋がるのかちょっと不安ですよね。そう
な
んですよ、
分かってなくて。
まあ、BMW 調布の前を走る甲州街道から、
はい、
その京王線をまたいで、
はいはい、
一方の品川通り、甲州街道と一応平行に走るんですけど、はいはい、京王線の反対側を走ってると、
あ、そこに繋がるんですか。
そこに繋がる。調布駅の南口とか、
うん、
あと鶴川街道方面にちょっとアクセスしやすい抜け道になってますね。調布駅北口をこう甲州街道を越えていくと、
はいはい、
鶴川街道と交差する交差点、すごい混むので、
混みますね、あそこ。
先にここを曲がって品川通りから鶴川街道に入るっていうのは渋滞時の抜け道にもなります。
いい話を聞きました。
まあちょっと地元の方じゃないと全然分かんない話かもしれませんけど、
まあまあはい、でも長い間工事してましたよね、ここ。
そうですね、いつになったらできるんだろうと思って、
ようやく、
でもやっぱりアスファルトも綺麗だし、
うん、なんか新しい感じがします。
アンダーパスではこうちょっと車によってはエキゾーストの音も味わえて、なかなかいい道です、
ね、そうですね、
まあ、決して広くはないところもあるんですけど、車幅感覚つかむにはちょうどいいし、
車もそんなに通ってないので、
そこ2シリーズちょっと車運転苦手な方とかにも全然おすすめできる車なんですけど、はいはい、地上コースも当店とても見晴らしが良くて安心なコースもご用意してますよと。
はい、
今までの深大寺駆け上るコースも
そうですね、
人気だったんですけど、まあ市街地でテストってなったらこっちもこの2シリーズアクティブツアラーもこういうところを走ったのがなんか良さが分かりやすいです、
ね、確かに。結構元々の市場コースというか今使っている市場コース、バス通りじゃないですか。
そうです、
ね、そこがあれですよね。
ちょっと流れが、
ちょっとすみませんってなりながらご案内してますが、
今走るコースは、まあ、多摩川の方、狛江方面、はい、多摩川の方に抜けて戻ってくるんですけど、はいはい、まあ ちょっとこう住宅街というか団地の周りを囲む道路を走るので交通量がとても少ないんです、
うんうんうん、
クルーズコントロールの機能、追走機能とかそういうのを試したいときにはむしろ今までのコースの方がいいかもしれない。
渋滞とかちょっとした渋滞があったりするので。
いやそれにしても今乗っているのは 218i、
はい、
1.5 リッターエンジン3気筒エンジンっていうのは変わらないですけど、
はい、
新しく7速 DCT、
はいはい、
まあ、7速 DCT でしたけどDCT 自体がなんか変わったんですかね。なんかとてもフィーリングが変わりました。
なんか滑らかな感じしますか。
感じました。そうなんです。やっぱりとても滑らかですよね、
うん、
フィーリングがとてもいい。スポーティーというよりなんかコンフォートで、
うん、そんな
スムースな感じです、はいはい、
そんな気がします。
このやっぱりハンクラッチの領域っていうんですか、発進もとても滑らかに、こう前はちょっと変な力がかかりすぎた発進みたいな印象が
みたいな感じですか、
強かったですけど本当にこれはもうクラッチ戻すのが上手い人みたいなそんな印象です。で仙台は、まあ、オートマよりやっぱりマニュアルベースで作った車なんだろうなと。多分ヨーロッパだとまだ118クラスとか218クラスだとマニュアルが標準装備だったらしいので、ね、今はちょっとどうかわかんないですけど、
はいはい、
やっぱりマニュアルで運転慣れてる人が運転するオートマは、まあそれからその面倒から解放されるためのあくまでオプションみたいな、
はいはい、
感じで、そんな調整されてなかったんだろうなという印象なんですけど、
ね、確かにもうちょっとなんかスポーティーさがあったようなイメージでした。走りも見た目も。
そうです。逆にこう優しく走らせようというのはちょっと難しい。
あ
結構慣れて、あこういう癖があるのかって理解しないとちょっと難しかったんですけど、ね、うんうん、これは普通のオートマどころかむしろこう3シリーズ5シリーズのオートマよりもちょっと運転が日本の道に合ってるような印象ですね。 なので本当に仙台以上にこう BMW らしいハイクラスな走りが日常でも味わえるような。
そうですね、
スポーティーとはちょっと違う、
うんうんうん、
新しい世界に切り込んでいる感じはものすごい感じます。
取り入れやすい感じですね。
そうなんです。
日常
に。あとやっぱ駐車がめちゃくちゃしやすいなと思いました。駐車時ってやっぱりクリープ現象ですね、はいはいはい、ブレーキをこう離して
そうです、ね、
アクセルをちょっと軽く踏んで勢いつけてみたいな、うんうん、ちょっと微妙な操作はやっぱり要求されますけど、仙台のエンジンは結構それがこの 218i ガソリンモデルにおいては結構やりづらかった。
あ、そうなんですね。
これは本当にやりやすいですね本当にもうそこが、あと乗り心地の良さ、ほんとワンクラス上の車になったなという印象です。あとは室内、ちょっと我々からするとこのセンターコンソールに今まではダイヤルが
はい、はい、
あったんですけど、まあ、完全になくなってタッチディスプレイで
ここ
までコントロールするというコンセプトになっちゃいました、ね、ちょっとこれ私は受け付けない
私もあの前回の時言いました、コントローラーないの寂しいなって。
そうですね、昔の BMW がちゃんとこう使い方を覚えて慣れてきてる方にとっては寂しいですけど、
もはや戸惑っちゃいますよね。
そうですね、
あみたいな。
てかまあ肘掛けの先になんかこう触るものがあるっていう安心感みたいな、
ね、
ついついいじっちゃう。
シフトレバーでもコントローラーでも、
そうそうそう、悪いことなのかもしれないですけどでもなんかその
フ
リックと、
そうですね、操作の
安定性
が
それが良かったんですけど、さあ走ること3分ぐらいですか。もう多摩川に来ちゃいました。
すぐ近くて自然がいいですね。
しかも全然信号もありません。
そうですね、この道もいいかもしれない。
この道結構こう緩やかな、
はいはい、
波打ちみたいなアスファルトになって、
うん、振動とかこう柔らかさとかが分かりやすいですか。
そうですね、突き上げ感は、まあ、もうちょっと先の道行くと分かるんですけど、この緩やかなこう波打ち、高速道路とかもそうだと思うんですけど、
はいはいはい、
そういうところでこう車が変なふわふわしすぎない
か分かるようになります。
でモデルによってやっぱりエアサスモデルとかだとこう不安不安するし、はいはい、あとはまあ他メーカーの車ってそういうところで結構柔らかいサスペンションだとこうふわっと逆に浮きすぎちゃう場面っていうのがあって、はい、で BMW は硬いある程度硬さがあるゆえ、はい、こう不安とこう気持ち悪いふわっとした感覚がないもう常にこう路面にびしりっていうのが今までのアイデンティティだったわけですけど、はい、乗り心地の悪さだけが消えて硬さ感っていうんですかね、
はいはい、
路面の追従性はこの背の高い車でもそのままっていうんで、なかなかすごい
そうですね
ジャストな調整をしたんだなっていうのは私の印象ですね。
女性とかそういうの結構気にするじゃないですか。
そうですね。っていうかこういいものをいいって気づくのは難しいんですけど、
あ
これ悪いなっていうのが分かるのが大体の人だと思う。
あそうですね、嫌な方にこう感が働くというか。
そうですね、
気にしますよね。
気になるとしたらそうなんですよ。いい時じゃなくて悪い時だと思います、
はいはい、
この車多分それが極力少なく作られてるような印象なんです、うん、でハンドルもやっぱり結構最初乗ってびっくりするのはこのハンドルの軽さですよね。
そうですね、
昔の車に比べても小指でこう
なんか今までで一番軽い気がします。最近の
小指で交差点曲がってみてますけど全然小指痛くないですね。
そうですね、
指一本でも簡単に切れちゃう硬さです。でまあ軽くなったんだよ、直進安定性とか、
はい、
ちょっとしたことでフラフラしちゃうんじゃないのって思うかもしれないですけど、
はい、
まあそれはさすが BMW 全くないです。
うん、
このハンドルの軽さでも手を離してもちゃんとまっすぐ進むっていうんですか、右にフラフラ左にフラフラみたいな。
そうですね、別にハンドル取られることもなく。
そうなんです、うん、でも癖がなくて走りやすいですね。
優しいって感じです
ね。そうですね、優しい車ですね。なんか車の顔つきもなんかちょっと優しくな
ったような優しくなりましたね
感じですけど、あとはまあタッチだけになっちゃった。この内装のディスプレイも、はい、車がそんなに大きくなくて、
うんうん、
タッチディスプレイをこう手伸ばしてちょうどいいぐらいの距離にある。
そうですね、
3とか5とかディスプレイが遠いんで、
うん、前のめりにならないと
酔っ払ってやんなきゃいけないんですけど
ちょっと危ない感じになっちゃいます。
やっぱこういう車ってボンネットが切り立ってて先が見えないんで、
はい、
結構シート前に出す方多いと思うんですけど、
はいはい、
そういう方ほどナビも見やすければ操作もしやすいんで、 iPad をほんと横に置いてるような感覚ですかね。
そうですね、
使いやすさがかなり向上した印象はあります。前のモデルは全部このナビのパネルの下、今スマートフォンが置けるスペースが、はいはい、うん、ものすごく大きいスペースがあるんですけど、はいはい、そこにエアコンスイッチとか全部あったんですが、
ね、
エアコンスイッチがなくなっちゃいましたんで、もうスマホを
もうスイッチが一切ない状態に
信号停止のためにこうスマホをこうパッと取って LINE 来てないかなとかそういうことが
確かにスマホはすごい見やすいですよ ね、
そうですよね、
横置きでもなく縦で、
そうですね、スマホ充電ですね。ちょっと気になったのは、
はい、
クーリングファンクション、スマホをワイヤレス充電器に置くんですけど、
はいはい、
この間ってあったかくなるじゃないですか、
はい、
なんかこう冷やしてくれる機能があるんですよ、ね、
あ、そうなんですか。
スマホ置いてワイヤレス充電がそう開始すると、ファンが回るような音が聞こえて、
あ、そうなんですね。
で、ここもよく触ってみるとなんか穴が開いてて、そこから風が出てきそうな構造なんですよ、
ね、あ、なるほど、考えられてます。
そうなんですよ。アップルカープレイとかワイヤレス充電使ってる方だったら、はい、大体経験あると思うんですけど、
はい、
iPhone が熱くなりすぎて、
それが嫌だっていう人いますよね。
そうです
だから結局コードつないで充電するとか、
せっかくワイヤレスでアップルカープレイができる、
はいはい、
BMW の強みなんですけど、それが活かせないという状態でした
か、まあ、
ちょっとそれに対して結構入れがされた印象です、うんうんうん、あと本当に大きいスマホが入るようになったのは、そうですね、大型スマホ、
そうですね、
iPhone、
プロマックスとか、
そうですね使ってる人とかにとってはとてもいいと思いますね。
結構納車のタイミングであります
ね。ありますよ、
あ、入んないみたいな、はい、大きすぎる、そう、スマートフォンは入らないみたいな。でもそんな心配はなく使えてますね。
いや、ドイツの方は小さいスマホが好きみたい
な。あ、そうなんですか。
iPhone もなんか長らく 4S を使ってる人口が一番多い国みたいな。
あ、そうなんですか。へえ。
なんか聞いたことがあるんですけど。
なるほど。
まあ私がいいなと思 めると、そうですね、乗り心地の良さ、
はい、
あとは居住性の良さ、新しくて今までの BMW とは違うんですけど、はい、まあおそらく多くの人のライフスタイルに合った、
はい、
スプリンにちゃんとなってる気がします。
そうですね、まあ次回もまたスプリンしていただいて、はい、お話していただければと思います。
ぜひぜひよろしくお願いします、
はい、それではこの辺で、はい、お相手はポルティと
ヒアでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。